板橋先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はとても気になるテーマ、脳卒中ということで、じっくりとお話を伺いたいと思います。まず脳卒中なんですが、先生どういう病気なんでしょうか。
はい、脳を流れる血管に問題が生じることが原因で脳の機能に障害が出る病気のことです。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3種類があります。残念ながら岩手県は脳卒中死亡率の都道府県別ワースト上位の常連県です。脳梗塞は脳を流れる血管が詰まることにより、その血管が担当している部分の脳が壊れてしまうことで症状が出る病気です。細い血管が詰まってしまうタイプや、太い血管に動脈硬化が起きてしまうタイプ、心臓の中にできた血栓が脳へ流れていくタイプなどがあります。脳出血は同じく脳を流れる細い血管が切れて出血することで、脳の中に血の塊ができて、その塊のために脳が壊れてしまうことで症状が出ます。その原因のほとんどは高血圧により細い血管がもろくなってしまうことが原因と考えられています。くも膜下出血は脳の血管が枝分かれするところにできるコブが破裂することで、脳の表面にある膜と脳の間に血の塊が広がり、それにより脳が侵される病気です。コブができる原因はよく分かっていませんが、すべてのコブが破裂するというわけではありません。高血圧や喫煙がコブが破裂する引き金になるのではと考えられています。
脳卒中とこう一言で言っても、脳梗塞があり、脳出血があり、くも膜下出血があるという、この3つの種類があるんですね。はい、ではどのような症状が実際出てくるんでしょうか。
はい、脳梗塞や脳出血は脳のある部分が壊れる病気ですから、脳全体の症状、例えばですね、意識が完全になくなってしまうといった症状は非常に重症の場合のみになります。その症状が出る特徴は、ある日突然症状が出るということになります。どちらか片方の手足に力が入らなくなったり、どちらかの手足がしびれたり、言葉がうまく話せなくなったりします。両手や両足に症状が出ることは稀ですし、例えば左手と右足といった症状の出方もまず考えにくいと思います。他にも視野の片側が見えなくなったり、物がダブって見えたりする症状が伴うこともあります。お年を取っている方だと、ご家族から見てある日突然認知症になったんじゃないかという場合も脳卒中が原因のことがあります。脳出血の場合は脳のある部分が壊れることで症状が出ますので、基本的には脳梗塞と同じです。ただし2つの違いは、脳梗塞の場合頭痛は伴わないことが多いのですが、脳出血の場合は頭痛を伴うことがしばしばあります。一方、くも膜下出血は突然の激しい頭痛が特徴です。ご自分であの瞬間何時何分と分かるような、突然で頭を殴られたんじゃないか、これまで経験したことがないというような痛みと言われます。よくご相談をいただく症状で、突然気を失って倒れたがすぐに元に戻ったというお話をよく伺いますが、激しい頭痛がなければ脳以外の病気である可能性があります。
こういった症状が出た場合なんですけれども、例えば頭痛持ちの方ですと、いつもの頭痛かなと思ってみたり、しびれも何かこう肩こりによってしびれてるんじゃないかとか、はいはい、こうすぐにどうしたらいいのかというのが分かりにくいんですが、はいはい、先生どうでしょうか、こういった場合は。
はい、なかなか軽い症状の時にどうするかというのは難しいんですが、まず先ほどお話したような症状が出た場合は、神経内科ですとか脳神経外科がある医療機関をできるだけ早く受診することが大切です。もちろん近くにこのような専門病院がない場合は、地域の中心となる医療機関を受診しましょう。加えて救急車を呼ぶことを躊躇しないことも大事です。後からお話しますように、できるだけ早く治療を受けることで後遺症を最低限にすることができます。一過性脳虚血発作といって、先ほど申し上げた片側の手足や言葉の症状が1時間以内に治ってしまうこともあります。 この場合はたとえ治ったとしても脳卒中の前触れと捉えることが大事ですので、その日のうちに神経内科や脳神経外科を受診しましょう。海外では顔の歪み、片側の腕の脱力、言葉の症状を英語でフェイス、アーム、スピーチ、最後にできるだけ早く救急車を呼ぶこと、時間が大事のタイムとして、この4つの頭文字を取って FAST FAST というキャンペーンをやっています。早いという英語と同じ意味になりますから、英語圏の人にとっては非常に良い標語なのですが、なかなか日本語ではこれはうまく伝えることができません。あえて申し上げれば、顔、腕、言葉が出たらすぐ救急車とでも言い換えられると思います。
はい、顔、腕、言葉が出たらすぐ救急車でよろしいんですね。
動くんだけれども少し痺れるというのは実際なかなか難しいんですが、間違いなく病院に来ていただきたいのは力が入らなくなった時ですね。例えば物を持ってたんだけれども、落とした、落とすことはよくあると思うんですけど、落として、じゃあ落とした、鉛筆なり箸でもいいです、それを拾おうとしたけれども、あれ持てない、おかしいなという時はやはり症状が明らかにありますので、その場合は医療機関を受診しましょうということになります。
はい、そしてそのかかりつけ医であったり神経内科、また脳神経外科がある医療機関お電話をしてアドバイスを伺ったりすると、
そうですね、そうですね、
もう確実に救急車で行きなさいっていう指示になるわけですよね。
迷う場合は一度お電話いただいて、これはすぐ行った方がいいのか、もしくは頭の心配いらないですよということになるかもしれませんし、救急車で来た方がいいですよというお話になるかもしれません、迷われた場合は一度そのような医療機関にお電話で相談されるのは非常にいいと思います。
なるほど。さあ、実際どのような治療が行われるのかということですけれども、どうなんでしょうか。
最近最も治療が進んでいるのが脳梗塞です。症状が出てから4時間半以内であれば TPA という血栓を溶かす薬の注射が使えます。加えて最近特に注目されているのはカテーテルを使って脳の血管に詰まっている血栓を取ってくる治療です。いずれの治療にももちろん副作用や合併症はありますが、その効果はかなり高く、世界中で多くの患者さんがこの治療の恩恵を受けています。重要なことはこれらの治療は時間が経つほどその効果が減ってしまうので、できるだけ早くこれらの治療を受ける必要があるということです。またカテーテルで血栓を取ってくる治療ができる病院はどうしても限られていることが国内外でも問題になっています。岩手医大附属病院では新病院への移転後、この治療ができる体制に向けて準備をしています。脳出血の場合は血圧を下げたり血の塊が大きい場合は手術を行ったりすることもありますが、現時点では一旦出てしまった症状をたちまち回復させるような効果の大きい治療は残念ながらありません。くも膜下出血の場合は手術によりコブが再破裂するのを予防して、その後厳重に脳の状態を管理するという治療が行われます。手術療法もカテーテル手術を中心に進歩していますが、3分の1の方が死亡され、3分の1の方が後遺症を残す重い脳卒中であることには残念ながら変わりはありません。これらの治療だけではなく、脳卒中専門の病床でお医者さんだけではなく多くの専門職の方が参加したチーム医療を受けることで、脳卒中に伴う合併症を予防して早期からリハビリを受けることも非常に大事です。国内では脳卒中ケアユニットという専門病床の整備が行われていますが、岩手医大附属病院は9月の新病院移転後よりこの脳卒中ケアユニットの稼働を開始します。一旦もし脳梗塞になってしまった場合は血栓を予防するためのお薬を続けることが必要になります。また後から述べますが、生活習慣病の治療を続けることももちろん重要です。脳卒中の治療は病院ごとに役割分担がなされていますので、急性期治療を受けた病院でずっとリハビリテーションができるとは限りません。 少なくとも月単位でリハビリが必要な方は、急性期治療の後にリハビリテーションの専門病院へ転院して、さらに集中したリハビリテーションを受けることになることが多いです。
先生、ちょっと2つほど質問があるんですけれども、はい、その岩手医科大学附属病院、9月から新病院の移転ということで、はい、この脳卒中のケアユニットの稼働、はい、ここがとても期待されるところではないかと思いますが、はい、そのお医者さんだけではなく多くの専門職というとどういった方々なんでしょうか。
は
い
は
い、
まずはですね、もちろん看護師さんですね、はい、常に患者さんの近くにいて、脳卒中の患者さんが具合が悪くなってないか、もし万が一具合が悪い時にできるだけ早くそれを見つけるとかですね、はい、そういうようなケアをしてくれる看護師さん、そして脳卒中ケアユニットの場合はリハビリテーションのセラピストの方もそこに専属しますので、そうすると早期からリハビリテーションを始める。あとはですね、これは脳卒中ケアユニットに必ずというわけではないですけども、例えば栄養士さんですとか薬剤師さん、そういったいろんな職種の方が関与して、例えばお薬が適切かとか、きちんと栄養を取れてるかとか、そういうようなことをチーム医療でやっていくことが非常に大事と言われています。その中でも特にリハビリテーションをですね、早期からやるということが大事と言われています。
そしてまた後半のお話にありました、ずっとこの岩手医大附属病院に入院できるわけではなくて、その専門病院に転院していく、
岩手医大附属病院も回復期リハビリテーション病棟ができますので、リハビリテーション岩手医大で受けられる方もいらっしゃると思いますし、ただ皆さんが岩手医大でずっとリハビリテーションを受けるまでの体制はなかなか難しいですし、一般的には今お話したように病院ごとに分かれて転院するという方が一般的だと思います。
なるほど。
これは今お話したように生活習慣病の治療を受けることが非常に大事になりますので、リハビリテーションを終えた後もここの患者さんによって大きく変わってきますけど、生活習慣病の治療をきちんとかかりつけ医で続けて受けましょうという方もいらっしゃいますし、やはり専門的な定期検査が必要だという方もいらっしゃいますし、その辺はやっぱり患者さんによって変わってくると思います。
いずれにしても放っておかないというところというんでしょうか。
もちろん急性期治療を受けてしまえばそれでおしまいということは全くないと思います。